この人に聞く。今回は視覚障害児童生徒のプログラミング教育への取り組みについて、東北学院大学教養学部情報科学科教授の松本明夫さんに電話でお話を伺いました。聞き手は日本視覚障害者団体連合吉泉豊春情報部長です。
今日は視覚障害児童生徒のプログラミング教育への取り組みということで、東北学院大学教養学部情報科学科の松本明夫先生にお話を伺いたいと思います。松本先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず最初に、松本先生の簡単な自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました。私は東北学院大学教養学部情報科学科で教員をしております、松本と申します。出身は静岡県の伊豆半島の付け根のあたりです。私は請願者なんですけど、子供の頃家の近くに沼津盲学校がありまして。
あ、そうですか。
はい、そこの、あの学校の先生や児童の方と接する機会がありました。
へ、
私が小学4年生から5年生の頃、ある全盲の女の子がピアノを私よりはるかに上手に弾くのを目の当たりにしまして、衝撃を受けたことを今でも鮮明に覚えています。
はい、
現在は宮城県の仙台市に住んでいます。
はい、
大学では普段学生たちにスマホアプリの作り方やウェブサービスの作り方などを教えています。
はい、
一方で子どものプログラミング教育について研究を行っています。ちなみに私自身がプログラミングに出会ったのは中学1年生の時で、当時、ドラゴンクエスト3というゲームが社会的に大ブームになっていまして、私も夢中でやりました。でもゲームって当時1本5000円くらいしたので、中学生にはそんなにホイホイ買えないんですよ。それで、プログラミングを自分でできるようになれば、自分でゲームを作って、ただでゲームができるって単純に考えまして、で、独学で試行錯誤して、すっかりプログラミングにはまりました。
ゲーム作れるようになったんですか？
あ、なんとか。
すごいですね。
はい、それで大学もプログラミングを本格的にちゃんと学べる、学科を選びまして、それで、まあ、現在に至るっていう感じなんですね。ですから、
まあ、
中学生の時にその子供っぽい理由で始めたプログラミングなんですけど、まあ、私がプログラミングの先生になってかれこれもう20年以上経ちますから、不思議なものです。
そうですね。いや、それとあと松本先生が お子さんの頃視覚障害者と接する機会があったっていうのは初めて聞きました。
そうですね。
では次に宮城県立視覚支援学校でプログラミングを教えることとなった経緯といいますか、きっかけをお話しいただければと思うんですが。
あ、はい、わかりました。2019年のことだったのですけど、ある日突然宮城県立視覚支援学校の校長先生から私宛にメールが来まして、2020年度から小学校でプログラミングが必修化されるんだけれども、目が見えない小学部の児童にどうやってプログラミングを教えたらいいのでしょうかっていう内容だったんですね。
はい、
私が子どものプログラミング教育に取り組んでいるっていうことを知ってくださっていて、で、まあ、相談してくださったんですけれども、まあ、それで早速調べてみたんですけれども、既存のプログラミング教材では全盲の児童が使えるものは見つかりませんでした。
そうですよね。
はい。そこで私たちが独自に作ることにしたというのが最初のきっかけになります。
ああ。これは、あれですか。大学の、これ、盲学校で、そういうプログラミングの授業を特に小学部でやろうっていう発想ってなかなかないと思うんですけど、この校長先生はそういう意識を持ってらっしゃったってことなんですよね。
あ、 そうなんですね。その2019年に、その新しく赴任された校長先生だったんですけれども、まあ、その先生がたまたま、そのもともと高校で情報を教えられてた教員だったということで、多分そういう意識が高い方だったんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね。
ええ。
あとこういう盲学校でそういうプログラミングを教えようというのを、まあ、高等部くらいだったら、前例はあると思うんですけども、小学部とか中学部ではなかなかなかったと思うんですが、大学側で、じゃあどうしたらいいんだろうっていう、なんか検討みたいなことってあったんでしょうか？
そうですね。まず、プログラミングっていうのは、コンピューターに対して命令を与える部分っていうのと、
はい、
その命令によってコンピューターが実際に動く部分っていう、その両方が必要になるんですね。
はい。
で、その命令を与える部分も、その命令によって動く部分も、そのどちらもその全盲の児童が使えるっていうものが、やはりそもそも存在していなくて、ですので、まあ、よそのというか、その宮城県以外の視覚支援学校、全国にたくさんあると思うんですけれども、その少なくとも当時調べたときには、やはり前例というのは、ほとんど見つかりませんでしたし、まあ、やはりそういう意味では、こう、一から、そこの部分を可能な仕組みにしようっていうふうに、一から考えることにしました。
これは、はい、とても英断だと思うんですけども、なんかこう、躊躇といいますか、心配事みたいなのなかったんですか？
そうですね。まあ、心配事といいますか、やはり、なんでしょう、むしろ、その宮城県以外の視覚支援学校では、じゃあどうするのかなっていうような、そういうようなちょっと心配はあったんですね。ですので、その逆にというか、まあ我々がそういったシステムを開発することによって、その国内のその全国の、その他の視覚支援学校でも、そのプログラミングを授業で扱いたいけれども、やり方がわからないっていうような学校があれば、その私たちのやり方を、なんか簡単に真似ができるような、そういう仕組みにしたいっていうことは考えました。
なるほどですね。
はい。で、また、まあ、なおかつといいますか、その国内の小学校で一般的に行われているプログラミングの授業、まあ、その2020年度から必修化されるということで、はい、まあ、どこの小学校でも、まあ、その後はプログラミングの授業が行われるという、そういう、まあ、認識ですので、はい、まあ、そういった他の小学校で一般的に行われているプログラミングの授業と、その同じ内容を扱えるっていうことを目指そうというふうに考えました。視覚支援学校であっても、それ以外の小学校と同じ授業内容ができる限りできるようにしようっていうふうにまあ考えたわけなんですね。
なるほどですね。
はい。そこで、その低学年と高学年で、プログラミングの仕組みを大きく分けることにしました。は
い、
そこがちょっと工夫なんですけれども、
はい、
その低学年のコンセプトは簡単な操作性で、はい、高学年のコンセプトは普及の容易性にしました。
はいはい。
で、低学年の児童にはそのプログラムの作成から実行までの一連の流れを簡単な操作で楽しく体験してもらいまして、
はい、
で、プログラミングっていうのはどういうものかっていうことについて理解してもらうことを目指すことにしました。
はい、
ですので、その児童自身によってプログラムの作成から実行までを一人でも簡単にできる独自の装置っていうのを開発したんですね。で、一方で高学年の方は簡単に入手できる市販品のみで構成して、その電子回路の知識とか、ハンダ付けの技術とか、そういったものがなくても、全国の視覚支援学校や視覚支援学級で現場の先生方が簡単に再現できる方針にしました。
それはかなり時間かかったんじゃないかと思うんですけど、どうだったんでしょう？
でも、そうですね。まあ、最初どういうふうにしようかなっていうところは少し悩みましたけれども、
はい。
はい、まあ、なんとなくこう、イメージが湧いてからは、もう一気にこう、いろいろ、なんて言うんでしょう、試行錯誤といいますか、 ちょっと形にしまして、で、実際にちょっとその視覚支援学校の方で授業を行いまして、まあ、それでやはりここはもう少しこういうふうにした方がいいっていうような、まあ、改善をしながら、まあ、現在に至るということで、まあ、現在はその一番最初の形とはだいぶちょっと変わってきてはいるんですけれども、まあ、その分、なんていうんでしょう、改善されているというような形で、まあ、今も、はい、進化しているというか、まあ、時間をかけてそういうふうに作って、います。はい。
ありがとうございます。それでは、その大学で実施に向けて準備されるとき、教材の準備ですとか、授業の担当メンバー、体制の整備ですね。こういったことはどうだったんでしょうか。
はい。まあ、最初にご説明しておきますと、宮城県立視覚支援学校は、現在、聴覚障害のない児童については、各学年に1名いるかいないかという児童数です。
はい。
で、2022年度は高学年の児童は4年生1名と6年生1名の2人でした。
はい。
2人とも全盲です。
ああ。
それで、できるだけ教科の授業内容と絡めたプログラミングの授業を行いたいと思いまして、児童1名に対して本学の情報科学科4年生1名が担当するようにしまして、完全にマンツーマンの体制で、その児童の学年に合った内容のプログラミング教材を、その子の小学校の担任の先生と相談しながら作りました。
わかりました。それでは、まあ、その次なんですが、そのプログラミングの授業の概要ですね。これに話を移りたいと思います。よろしいですか？まずその視覚障害の子どもたちに対するプログラミングの前に障害者の子どもたちの場合どうなのか、でそれがなんで視覚障害の子どもたちにそのままの形では使えないのかってあたりちょっと簡単に触れていただいてよろしいですか。
あ、はい。普通の小学校のプログラミング教育ではパソコンのキーボードから文字を打ち込むのではなくて、その画面上のジグソーパズルのようなピースをタッチ操作で組み立てていくようにしてプログラムを作っていくんですね。
はい、
ですので、こうピースとピースをくっつけたりする作業を画面内で行うっていうことは、全盲の児童にはやはり困難ですよね。
そうですね。
はい。はい、ですので、そのピースを、その画面内の、ものをですね、実際のそのおもちゃのブロックで置き換えることにしました。
はい。
はい。で、まあ、おもちゃのブロックにコンピューターへの命令を書いたシールを作って貼りまして、
はい。
その上から点字のシールを貼りました。
はい。
はい。で、その命令を実際のプログラムにしまして、
はい。
で、それを QR コードに変換して、それも同じブロックの隅の方に貼ったんですね。
はい。
で、そうすることによって、点字を確認しながら、プログラムを手で組み立てられるようにしました。
はい。
はい。で、そのプログラムで何を制御するのかっていうことなんですけれども、
はい。
モーターで何かが動いたり、音が鳴ったりするのが実行結果として、はい、まあ、目が見えない子どもでも分かりやすいと思いまして、
はい。
それで、マイクロビットっていう小型の教育用のコンピューターがあるんですけれども、
はい。
そちらを使うことにしました。
はい。
で、マイクロビットっていうのを使いますと、そのモーターを動かしたり、音階や効果音を鳴らしたりすることが簡単にできます。
はい。
はい。で、まあ、小学校の、あとプログラミング教育では、画面上に図形を描くようなプログラムを取り扱うことになっていますので、
あ、
まあ、そういったプログラムにも対応できるように、3D プリンターで厚みのある二次元図形を出力しまして、で手触りで図形を確認できるようなそういった仕組みも作りました。
はい。
はい。
わかりました。いや、なかなか素晴らしい取り組みだと思います。
ありがとうございます。
で、あと、まあ、授業を実施した時期ですとか、回数でとかっていうことをちょっと簡単に教えていただいてよろしいですか。
あ、はい。2019年度はお試しでまず1回だけ実施しました。 で、はい、小学校でプログラミング教育が始まった2020年度以降は年間に5回特別授業として実施しています。
はい。
はい。
これはコロナの影響なんかやっぱりなんかあったんですか？
あ、そうですね。最初の2020年の、最初の2回はですね、はい、そうですね、コロナでちょっとできなかったんですけれども、まあ、計画自体は5回やるつもりで立てていたんですけれども、はい、まあ、そういったことがありましたけど、基本的にはずっと年間5回という計画で、はい、行っています。
はい。わかりました。これもう先ほどもちょっと教えていただいたんですが、
はい。
プログラミング教育の対象学年と、あとその次にその内容をその年齢層というか学年に応じて変えていただいて、低学年とそうじゃない子供たちと先ほど違うというお話あったんですけれども、その辺ももう一回ちょっと改めて教えていただいてよろしいですか？
あ、はい、わかりました。実は文科省の方針で、そのプログラミングを何年生でやるっていうのが、その明確に決まっているわけではないんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、まあその何年生でこれをやるって決まってる部分もあるんですけれども、はい、それ以外は各学校で工夫してやるようにっていうことになっています。
ああ。
はい。で、宮城県立視覚支援学校では、1年生から6年生までプログラミングの授業を実施しているんですけれども、はい、まあ、そのうち高学年の方を私、松本が担当していまして、はい、低学年の方は菅原という教員が担当しています。
はい。
はい。はい、ということで、まあ、先ほど授業の内容についてという、ご要望だったんですけれども、ちょっと今回は、私が担当している高学年について、ご説明させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。はい、で、この取り組みを始めた当初は、その、子供たちにプログラムを体験してもらって、その、プログラミングってどんなことをするのか、プログラミングによって何ができるのかっていうのを学んでもらうっていうのが目的でした。
はい。
はい。ですから、その、様々な題材で、子どもたちが楽しめるような内容っていうのを、考案してきました。
はい。
例えばある回ではその雨が降ってきたことを知らせる装置を作成してもらいました。
はい。
雨は電気を通しますので、その性質を利用して雨が降ると外に置いておいた装置が、通電して、それが家の中にある装置に無線で信号を送るんですね。
はい。
そうすると家の中にの装置につないだスピーカーから音が鳴って雨が降ってきたのが家の中でも分かるっていう、そういう仕組みです。
はい。
はい。で、その他にもこれまで、木琴を鳴らすロボットですとか、はい、モーターで指定した角度の、弧を書いてくれるコンパスロボットなど、様々な装置を動かすプログラムを子どもたちに作ってもらいました。はい。で、それで現在2022年度は、はい、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけれども、学年ごとの教科の学習内容とプログラミングを関連付けた内容を意識的に行うようにしています。はい。で、2022年度については、はい、4年生は理科ですと電気の働きや、磁石の性質や、はい、物の温まり方、あと算数では角度、
はい、
音楽では音階をもとにした音楽作りといった単元に合わせてプログラミングの授業を行いました。
はい。
はい。で、6年生は、理科は電気の利用、英語は道案内、算数は拡大図と縮図といった内容です。
はい。
はい。で、こちらの中から、今年の2023年の1月に実施した授業内容をご紹介したいと思います。
お願いします。
はい。まず4年生ですが、理科の物の温まり方の単元と関連したプログラミングの授業を行いました。
はい。
温度変化を計測するプログラムを作成してもらいまして、物の素材によって温度の変化に差が出ることや、空気の温まり方について実験を通して理解を深めてもらうことが授業の目的です。
はい。
具体的には、ステンレスのコップに入れたお湯とアルミのコップに入れたお湯を用意しまして、その冷め方をマイクロビットの温度センサーで20分間くらい計測しました。 5秒に1度のペースで自動的に温度データを記録するとかってことができるんですね。で、また、段ボール箱の中に熱湯を入れたコップを置いたときに、箱の中の空気の温まり方について、箱の上の方と下の方でどのように違うのかっていうのを調べるために、箱の上の方と下の方にそれぞれ温度センサーを取り付けまして、こちらは5分間くらい温度のデータを取得しました。
はい、
で、こうして得られた温度のデータは、時間の経過で温度が変化していく様子がわかる折れ線グラフにします。それをカッティングマシンといって、図形をコンピューター制御でカットできる機械があるんですけれども、それを使って折れ線グラフの形に厚紙を切り抜くことができるんですね。
はい。
はい。で、児童はその切り抜かれた厚紙を触って温度の変化の様子を確認することができます。
はい。
で、厚紙で作られたグラフは重ねて比較することができますので、アルミのコップの方が早く冷めたとか、あと上の方の空気が暖かくなったということをはっきり認識してもらえたと思います。
はい。
はい。
私も見学させていただいたんですけれども、はい、説明だけ聞いてるときはなんかものすごく高度なことをやってらっしゃるなと思って愛したんですが、しかもその理科の実験、本来の理科の授業と重なるような内容をきちんと取り上げていらっしゃって驚いたんですが。で、ただ、お子さんはとても楽しみながらやってるなというのを感じました。
あ、そうですか。ありがとうございます。かなり、そうですね。興味津々という感じで。
そうですね。
はい。取り組んでくれてるのかなっていうふうに私も思います。
このグラフを紙で切り抜いたものも私も触らせていただいたんですけども、あれは本当に何て言うんですかね、視覚障害者の場合はよく紙に点でグラフを表示したりすることが多いんですけども、ああやってちゃんとくり抜いたものを触るととてもわかりやすいなと思いましたね。
あ、そうですか。よかったです。
はい。
では、続いては6年生の授業内容なんですけれども、
はい。
はい。算数の拡大図と縮図という単元と関連したプログラミングの授業を行いました。
はい。
はい、繰り返し命令や、前に何ミリ進む、左に何度曲がるといった命令を組み合わせることによって、正三角形や正方形などの図形を描いてもらいます。
はい、
でこちらは 3D プリンターを使って厚みのある図形を出力しました。
はい、
はい、大きさが分かりやすいように出力される辺にこう1センチ刻みで小さな突起をつけまして長さが簡単に分かるように工夫しました。
はい、
はい、今回は拡大図と縮図を学ぶ単元なので、辺の長さを2倍にしたり2分の1にしたりしながら図形の違いを指で触って確かめていました。
はい、
はい、授業内容のご紹介は以上となります。
はい、ありがとうございます。これも私も触らせていただきましたけど分かりやすかったですね。
は
い、
よかったです。
はい。それでは、続きまして、今度は盲学校での授業からちょっと離れまして、私ども日本視覚障害者団体連合でも、生徒さんを募集して、先生にご協力いただいて、オンラインで、プログラミングの講座をやりましたので、
はい。
それについて話を移りたいと思いますが、
はい。
まずオンラインで行うということになった場合のその留意点っていうんでしょうか、気をつけられた点ってどんなことでしょうか。
あ、はい、わかりました。そうですね、視覚支援学校でのプログラミング教育についての取り組みをネットで発信したところ、日志年様の方からご連絡をいただきまして、オンラインで児童生徒にプログラミング講座を実施したいというご相談をいただきました。はい、それで、はい、2022年度から、私の研究室でオンライン講座を実施することになりました。で、視覚支援学校ではすでに実績がありましたけれども、オンラインで視覚障害を持つ方にプログラミングを教えるというのは、今年度が初めてでしたので、
はい、
説明がうまく伝わるかですとか、トラブルがきちんと実施できるかという、不安がありました。
はい、
まあ、そこで事前に日試練様と練習といいますか、リハーサルを2回ほど実施させていただきまして、そうですね、まあ、そこで明らかになった問題点を改善するなど、まあ、準備をできるだけ、念入りに行うようにしました。
はい。
はい。
これ私もいろいろ当然ですけど関わらせていただいて、こちらも勉強になりました。で、実際に生徒さんを募集したところ、小学生のお子さんたちはちょっとコロナの関係で、まだご兄弟も小さかったりするので、お父さんお母さんがなかなかこのセンターまで来るのが難しいということで、4人の中学生、高校生、中学生2人と高校生2人だったんですね。
はい。
で、この時、中高生を対象にするといったことで、何か考慮されたことっていうのはあるんですか？
そうですね。まあ、全員が中学生、高校生ということだったんですが、まあ、プログラミングは初めてという方ばかりでしたので、やはり、まずはプログラミングとは何なのか、プログラミングでどんなことができるのかっていうのを学んでもらいたいと思いまして、はい、で、今年度は全部で3回講座を実施したんですけれども、まあ、それぞれ別の内容にして、もうできるだけいろいろな題材を扱うようにしました。
はい。
はい。
これ講師の方は大学4年生の方、男性の方にお願いしたのと、あと教材もとてもきめ細かく作っていただいたもの、こちらにあらかじめ送っていただいてやったんですが、その辺はいかがだったですか？
はい、そうですね。おっしゃる通り、講師は私の研究室の学生1名が務めました。で、ズームで東京にある日試練様と仙台にある私の研究室をつなぎまして、で、受講生の方には、東京で受講してもらうという形で、はい、教材をあらかじめ送って、で、実習をさせていただきました。
はい、
はい、で、受講生は一度に2名までと今回はさせていただきました。
そうですね。
はい、はい、で、こちらにはパソコンが2台ありまして、2人の受講生の方のパソコンの画面を、まあ、画面共有で見られるようにしておりまして、その画面とあとウェブカメラの映像で常に状況を把握できるような、そういった状態を作りました。
はい、
はい、プログラミングの仕組みは、視覚支援学校で使っているものとほぼ同じで、はい、おもちゃのブロックを組み合わせてプログラムを作る、はい、作成してもらいました。
はい、
はい、で、講座の内容は、1回目がバチで机を叩くロボットを動かす、
はい、
で、2回目がモーターカーを走らせる、
はい、
で、3回目がさまざまなセンサーを制御するとしました。
はい、
はい、
私も1回だけ実際に生徒役になって受けさせていただいたんですが、その他にも、はい、毎回見学させていただいて、とても生徒さんたちが楽しんでやってらっしゃるのを見てよかったなと思ったので、やって本当お願いしてよかったなと思いました。
ありがとうございます。はい、そう言って続けるとほっといたします。
4人ともその全コースっていうんですか、全内容を受けたいというふうに手を挙げていただきましたので、
はい、
本当に興味持ってやってくれてたと思います。で、
はい、
先生の方で実際にその講座をやってみられた感想といいますか、その辺はいかがですか？
はい、そうですね。やはりリハーサルを行ったことによりまして、まあ、その日試練の職員の方々がこう慣れてくださったということもありまして、まあ、多少のトラブルはあったものの、臨機応変に対応できましたし、意外とうまく実施できたのかなというふうに感じております。
はい。
はい、また受講者の感想の中にゲームを作ってみたいという意見がありましたので、まあ、そういった方向性も、はい、今後検討してみたいかななんて思いました。やっぱり私自身もそうだったように、そういうモチベーションって大事だと思うんですよね。
そうですね。これで私も一回その生徒役で参加させていただいた感想を言いますと、
はい。
これ私のはモーターカーを動かす時の授業だったんですが、私今65歳になったんですけども、私が子供の頃っていうのはああいうプラモデルを作ったり、ラジコンなんかにとても憧れてた世代で、 個人的にとても楽しかったです。
あ、よかったです。
モーターカーっていうと、聞いてる方はどういうイメージされるかわかりませんけど、まあ、形としてはどっちかというと戦車に近いような感じですよね。
そうですね。キャタピラーがついてる形の、はい、車でした。
そうですね。で、それ、そんなに勢いよく動き回るわけではないので、手で触ってたどれるあれでしたし、自分が、ブロックでプログラミング組み立てて、それが実際思った通りに動いてるなっていうのを確認できてよかったです。
あ、はい、よかったです。であ
と、ただ私の場合ブロックに貼ってある QR コードをカメラで読み取る作業っていうのが苦手でして、それがなかなか他の生徒さんたちよりもちょっとスムーズにいかなかったなと思って、時間かかったなっていうのが、まあ反省点ではありますけども。
そちらももう少し、はい、改善できるといいですけれども、
でも結構他の生徒さんたち そこも含めてうまくやってましたよね。
あ、そうですね、はい、それは感じました、結構スムーズにそこはできている方が多かったように思います、はい、
いや本当にいろいろお世話になりました。
ま
あ、来年度もというか2023年度も引き続きお願いしたいと思いますので、お願いいたします。
あ、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
で、最後にもう時間も残り少なくなったんですが、
はい、
今後に向けてということで、
はい、
何かこういう方向性でっていうのは、まあ、先ほどもすでにゲームを作りたいという要望も視野に入れてっていうようなお話もあったんですが、何かございますか、今後のやり方とか方向性とかってことについて。
あ、はい、そうですね。まず、その、小学校だけではなくて、その一般の小学校だけではなくて、その一般のその中学校や高校でもプログラミング教育はすでに始まっていまして、
はい、
で、まあ、行われているんですけれども、その今回オンライン講座を受講してくださった盲学校に通われている受講生の方々は、プログラミングは初めてっていうふうにおっしゃっていましたので、はい、まあ、その、視覚障害がある方がプログラミングを行うっていうことは、まあ一般的には難しくハードルが高いので仕方ないっていう捉え方もできると思うんですけれども、
はい、
やはりそのプログラミングを学ぶっていうそういう機会が十分に与えられていないっていう現状は残念に感じています。
あ、
はい、はい。ですので、まあ視覚障害がある方でもそのプログラミングができて、それを職業にしている方は国内に多くいらっしゃるっていうことは聞いていますので、
はい、
まあ、その子どもの頃から健常者と同様にその様々な経験を積む中でプログラミングって面白いって感じてくれて、それが職業につながってくれたら私としては大変嬉しく感じます。
ああ、そうですね、
はい、ですので、まあ、今私ができることとして、まあ、できるだけ多くの視覚障害を持つ若者にプログラミングを学ぶ機会を与えたいと思いまして、まあ、この取り組みを続けていこうと考えております。
はい、
はい、であと、これからそのオンラインの講座の方に関して言いますと、
はい、
視覚支援学校で使用している 3D プリンターやカッティングマシンを使ったプログラミング講座をこちらでも実施してみたいななんてことは思っています。
あ、
はい、
ま、
あと小学生とは違って、そのやはり中高生の受講者の方はそのパソコンを操作できる様子でしたので、そのわざわざおもちゃのブロックを使わなくてもパソコン上で読み上げソフトを利用することで操作可能なプログラミング環境っていうのを開発したいなというのは考えております。
はあ、はい。
はい。
わかりました。
はい。
いや、とても本当、目が見えない生徒さんでも自分でなんとかこう覚えてプログラミングやってる子どもたちっていうのはいるとは思うんですけども、やっぱり、学校でちゃんと授業としてやってないので、やってる数はとても少ないと思うんですよね。そういう中で先生の取り組みっていうのはとても意味があると思いますし、私も多少はプログラミングみたいなことをやるんですけれども、これ自分で、なんていうんですかね、自分でこう、自分の思う通りに制御できるっていうのは一種の快感ですよね。ねこれはとてもいい体験になるんじゃないかなと思います。先ほどもお話にありましたけど、他の理科の授業の内容なんかと ちゃんとリンクさせてやるっていうのは、これはまたこれでとても大事なことなんじゃないかなと思います。
はい。
また今後ともよろしくお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
これ、本当他の盲学校にもどんどん広めていきたい取り組みですよね。
あ、はい、そのように考えています。
はい。どうも今日はありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く。今回は東北学院大学教養学部情報科学科教授の松本明夫さんにお話を伺いました。